熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハッピーニューイヤー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤おさむさん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。本年もよろしくお願いします。今日は収録でお届けしています。はい、新年皆さん明けましておめでとうございます。まあ10日ですけどね、しばらく経ちましてちょっとすぐに放送がなかったので、もう皆さんには初めて、今年初めての、お届けになりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。もうね、これぐらいの時期になるとお正月感もだいぶなくなって日常になってるのかもしれませんけれども、はい、まあ今年もよろしくお願いいたします。今年は新年初めからね、まあ私初詣は今年はですね、なんと三幸神社、皆さん知ってますかね、花祭りで有名なところに行きまして、まあでも朝6時ぐらいだったかな、もうちょっと後かな、ちょうど日の出ぐらいだったんですけど、初日はちょっとね混んで手足なかったので、3日になっちゃったのかな、で結局は2日になりまして、朝早かったんで比較的人はいなくてですね、まあ一人で参拝させてもらったんですけど、まあ気持ちも新たにですね一年スタートということで、まあ三幸神社もともとね昔豊根村にいたこともありまして、豊根村の人たちがまあこっち来て開いたとこですので、私も縁もありますのでということで行ってきましたが、まあやっぱりちょっと気持ち新たに引き締めまして、スタートということで、はい、皆さんはどうでしょうか。もうだいぶね、まあまだなんかいつまで明けましておめでとうって言うっていうのもね、またちょっと地域によっても違うみたいですし、まあ、大阪のとか関西方面が若干遅いんですかね、旧正月の関係もあるかもしれませんけど、なのでまあだいぶねこの1月半ばぐらいまではまだまだちょっとね初めてお会いする方々も多いですし、今日も皆さんにね、初めてお声かけさせていただきますのでね、気合い入れて一発目をお届けしたいと思いますが、まあ昨年のね最後に放送してました、今年はちょっと風のように、スッと、1年乗り切りたいと、まあどこに飛んでいくか分かりません、どこかに吹いていって、降りたいという気持ちで今年ですねやっていこうかなと思ってますのでね、まあ皆さんもちょっとそれについてきていただいてどうついてくるんだって話もありますが、まあそんなイメージで今年1年は高らかに舞い上がり、そしてまあ地に足つけてみたいな感じでいきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー、
Come on join us、
英語スクールアニー。
時刻6時4分です。ここからはイブニングニュースです。イブニングニュース、ボデーショップトナミ、豊川信用金庫の提供でお送りします。マレーシアを訪れている石破総理大臣はアンワル首相と会談し、東シナ海南シナ海で覇権主義的な行動を強める中国を念頭に、法の支配に基づく国際秩序の維持に向けた連携拡大を確認しました。石破総理は会談後の共同記者発表で、シーレーン、海上交通路の要衝であるマレーシアと安全保障分野の協力を進めていく考えを表明しました。韓国のユン・ソンニョル大統領に対する内乱容疑の拘束令状執行を妨害したとして、警察が 特殊公務執行妨害などの疑いで捜査していた大統領警護庁トップのパク・ジョンジュン氏が今日警察に出頭しました。パク氏はこれまで2回の出頭要請に応じず、3回目の要請で出頭しました。出頭時には報道陣に、現職大統領の立場にふさわしい捜査手続きが行われるべきだ、現在の令状執行方式には反対だと主張しました。アメリカ・ロサンゼルスや周辺で発生した山火事で、地元メディアは住宅など9000棟以上が焼け、死者が10人となったと伝えました。被害が激しい地域で鎮圧の兆しは見えず、警察は死者は増えると表明しました。地元の警察によりますと、地元の新聞によりますと、住宅など9000棟以上が焼け落ちて、13万人以上が避難命令の対象になり、被害は拡大の一途をたどっています。去年2024年の世界の平均気温は 15.10 度で、記録が残る1850年以降で最高だったと EU ヨーロッパ連合の気象情報機関が発表しました。産業革命前の水準より 1.60 度高く、1年で初めて 1.5 度を超えました。気温上昇を長期的に 1.5 度に抑える気候変動対策の国際枠組み、パリ協定の目標達成は危機的状況となっています。おしまいのニュースです。中国の EV 電気自動車最大手 BYD の日本法人は、日本市場に今年4車種目の SUV スポーツタイプ多目的車を投入します。今日千葉市で開かれた展示会、東京オートサロンで発表したものです。 BYD は日本で一昨年1月に1台目の SUV を投入し、その後小型車とセダンタイプの2車種も販売しました。去年の日本での販売台数は2200台余りに上っています。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0555-1925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。川新はこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニングニュース、ボディショップトナミ、豊川信用金庫の提供でお送りしました。天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新の天気です。愛知県東部、今夜の天気は北西の風のち西の風に変わって吹いて晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率、この後日付変わるまで 10% です。現在豊橋市中消防署の観測データによりますと、気温 4.1 度となっています。注意報警報です。現在新城市、設楽町、東栄町、豊根村、東三河北部の地域に低温注意報が発表されています。注意報が出ていない地域も含め、明日まで低温に注意してください。では愛知県東部、明日の天気です。明日は西の風が後北西の風に変わって吹いて、朝晩曇りですが日中は晴れでしょう。降水確率、明日午前中 10%、 午後 0% となっています。豊橋の明日の朝の予想最低気温は0度、日中の予想最高気温は9度となっています。 以上天気予報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが発表した先ほど発表された道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。高速道路は現在雪のため規制が敷かれている区間があります。東名高速道路小牧インターチェンジから春日井インターチェンジの上下線、新東名高速道路の名神高速道路の一宮インターチェンジから小牧インターチェンジの上下線、伊勢湾岸道の水戸弥富木曽崎インターから四日市ジャンクションまでの区間の上下線、雪のため規制が敷かれている区間があります。お気をつけください。また雪のため名神高速道路の関ヶ原インターチェンジから八日市インターチェンジまでの下り、チェーン傾向となっております。こちらも現場の指示に従ってください。では渋滞情報です。東名高速道路名古屋インターチェンジの下りは3キロの渋滞、同じく東名高速道路豊田ジャンクションの下りは4キロの渋滞となっています。新東名高速道路下り東上トンネル付近では故障車がいるため6キロの渋滞となっています。代わって東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線豊橋市西八丁の交差点は東行き 1.1 キロの渋滞となっています。またその先瀬上の交差点は700メートルの混雑です。豊川市の追い分けから宮下までの区間、断続的に300メートルから500メートルの混雑となっています。国道1号線の西行きです。豊橋市梅田橋西の交差点を先頭に渋滞1キロとなっています。国道23号線です。国道1号線と交差する西八丁の交差点は現在市街地に向かう方向300メートルの流れの悪さとなっています。国道259号線豊橋市南栄町のあたりは磯部田原方面に向かう道800メートルの混雑です。そして豊橋市高志口では磯部田原方面反対の豊橋駅に向かう方向両方向が300メートルほど流れが悪くなっています。県道3号線立岩街道豊橋市岩屋下の交差点は西行きが1キロの渋滞です。県道4号線為街道豊橋市東田坂上は東行きが500メートルの混雑となっています。県道388号線南陽通り豊橋市柱三番町の交差点は豊橋駅に向かう道 1.4 キロの渋滞です。大池通りは豊橋市殿田橋の交差点上下線両方向400メートルから700メートルの混雑となっています。交通量の増える時間帯です。ドライバーの皆さん引き続き安全運転心がけてください。以上日本道路交通情報センターこの時間発表の道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生、本日は収録の模様をお楽しみください。
わかるからできるを目指す地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。中澤塾。
はい、本日は収録でお届けしています。はい、新年一発目熱血を教えて中澤先生ですけど、まあ新年ね、やっぱり一番最初もうね、やっぱ受験がありますから、もう私たちも一応三が日はね、授業なかったんですけれども、まあ講習会もありましたんで、
全部ではないんですけどね、
英語スクールなんかは6日からだったかな。で、プログラミングもそうだしね、ですけど講習会はもう、明けてすぐのスタートでね、今年はちょっと暦がね ちょうどあの4日が土曜日だったりしたんで、なんとなく休みが続いてるような雰囲気の中だったんですけど、まあそれぞれね、やっぱりやることはね、やっぱり受験生はね、変わりませんので、時期がね、お休みでも、やはり私たちもそのつもりで、まあ休み明けても、全力でマックスで行かないといけないですからね。まあでもね、なんとなくやっぱりこう、年を越して、さあいよいよだっていう気分になるのは誰も一緒で、子供たちもね、そんなお持ちで、来てましたけどね。まあさすがにこうなんかおめでたい感じ、なかなか難しいですよね、これね。やっぱり受験っていうのがある以上は、やはりあまりこう浮かれた感じも出せないし、かといっても新年なんでね、なんとなく気合い入れた感じにしなきゃいけないところもあるでしょうし、まあその雰囲気も含めてですね、私たちもやっぱり、みたいな感じではなかなかなれないのですが、まあでもね、やっぱり元気よく行かないといけないので、やっぱ教えてる側がね、元気、やっぱり元気で気合い入れていかないと、やってる方もね、なかなか気合も入りませんので、私たちはいつもそこは全力投球でということで、新年早々から暑い感じになっちゃうんですけど、まあ正月ボケなんかしてる場合じゃないぞっていう感じでね、気合い入れて、行った次第でございますが、はい。まあ、いつもの光景かなと思います。でもね、もうこうやってしてるともうすぐにね、もう受験が始まるので、もう1月2月はあっという間なんですよね。いつも。で、気がついたら、やっぱり3月ぐらいになってる。で、ただ、やっぱり1月ってこうやって始まってしまうときに皆さんお休みが入ってくるので、やはり、いろんなことがこう落ち着いてくるって、やっぱりこの1月末じゃないですか。そうすると、やっぱり3月ぐらいまで、まあ受験もありますし、まあ新しくね、始めていく方々も見えますし、やはりこの1、2、3月っていうのは、まあ、今までね、こう何十年か流れの中では、まあだんだんこの時期動く方っていうのは少し減ってきてる気がするんですけれども、やっぱり4月に向けてって方は、やっぱりある一定数は見えますし、やっぱりちっちゃい子たちですね、年少さん、まあ要は、幼稚園さんとかはやっぱり4月スタートとか、まあ、9月スタートって結構多いので、やはり4月からっていうなんか習い事始めたりね、いろんなこと始めるってことで、やはり、4月からスタートっていうのが多いのと、やはりアニグローバルエデュケーションもやはり新しい取り組みとして4月からいろんなこと始めていこうということで、企画しておりまして、まあそれもありまして、なんとなくあっという間に過ぎてしまう予感はありますけどね。まあでも4月にからスタート新しくすることがもうだんだん決まってきてまして、まあ皆さんにもね、もうほぼほぼ確定してるんですけど、やはり時代もあったんで、実はですね、4月から、まあお正月なんでね、せっかくなんで話したいと思うんですけど、まあこの前年末にもね、そういうイベントやったんですよ。お金の講座っていうかね、まあ政治経済までいかないですけど、まあそのお金に関する勉強会みたいな、これを子供も大人も一緒に受けてて、子供さんも生徒さんね、あと保護者の方、あと子供親御さんだけっていうのもあったんですけどね。まあそれで、ちょっと証券会社の方来ていただいて、ラジオでも言ったんですけど、イベントやりました。でこれをまあいち早く、もう最近はやっぱ証券会社さんとか銀行さんとかね、やられてますけど、塾の中で、まあ要は学習できる環境の中で取り組んでいこうということで、やってきますよってお話したんです。これをいよいよね、授業としてやっていこうかなと思っております。だからまあ、マネー講座ではないんですけどね、運用だけではないんで、やはり経済とか、まあいろんな、まあ経済中心になるのかな、まあ経済の仕組みを知ることで、いろんなことの情報を、ゲットしていくと。まあよりこう興味を持つね、その中に例えば運用みたいなものとかね、そういうものも実際運用するかどうか置いといても、まあそういうのを勉強したりとか、まあその株であったりとか投資だったりっていうのも入ってくるのもあると思いますし、あとは例えば、トランプさんが政治ね大統領になったらどうなるんだろうとか、じゃあ今石破さんが首相でどうなっていくんだろうかとか、そういう話も当然出てくるだろうし、まあいろんなことを学べる環境を作っていこうということで、まあイベントもやるんですけれども、通常でもそういうものが取れるようなものをまあやっていきたいということでスタートする予定でおります。はい。私も子供未来投資法人というところね、一般社団の、顧問を やらせてもらっているので、 そういう、こう、教育に関して少し裾野を広げていくっていう役目を負ってるんですけれども、まあ、さらにですね、これ、いろんなところで受けれるように、まあ、これが今、準備段階でも、4月からスタートできるんですけど、検定試験をね、なんと、組んでやろうと。だから、英検とか、漢検とかあるじゃないですか。まあ、それに次ぐ、ぐらいになるといいんですけど、まあ、そういう、検定みたいなね、今ファイナンシャルプランナーの試験がねちょっと難しいですけど結構有名であるんですけど、子供たち受けられないことないんですけど難しいのと、やはり親御さんが急にそれをねやってみてもなかなか勉強にならないので、まあちょっとそういう勉強が、まあ要はすごく身近に感じられて、しかもしっかり学べるようなものということで考えたときに、やはり検定を受けてどんどん上の級を取っていくってことは大事じゃないかということで、創設する予定でおりますので、皆さんにはもっと細かいことはね、詳しくことはまたおいおいお伝えしていきますが、まあその4月からちょっとスタートしたいなと、はい、思ってます。あとはね、塾ステイって言ってね、まあ学童みたいなのあるじゃないですか。まあ今塾ステイって呼んでるんです、私たちはね。習い事ができる塾ステイ、要は学校が終わってから、まあ、直接塾に来て勉強できる。まあ、お預かりして長い間ね、お仕事されてる方の親御さんの持ってるお子様とかね、あとは、まあ、居場所がなかなかね、ないとこ、方とか、まあ、どうしようみたいな場合に、まあ、学校が終わってから、塾の方で塾ステイとして預かると。で、そこに、私たち兄ですから、ネイティブの先生入れて、まあ、英語も授業、英語の先生が常駐しながら、まあ、学童スタイル、もっと言うと習い事ができるスタイルでお預かりするという塾ステイの、まあ、パワーアップバージョンですね。これが4月からスタートする予定でおります。なので、詳細はまだね、まだホームページ載せてないんですけど、まあ、ちょっと新年なので、それもねいろいろ考えたんですけど、やはりまあ、これで学校もね、部活も含めて変化してきましたし、いろんな面で子供たちに勉強させていくんだけど、ただやはりなかなかね、誰かが見てないと勉強っていうのは、要はやれないわけじゃないんですけれども、やはりクオリティを上げたりとか、あるいは習慣付けしたりとか、より伸ばすとかっていうレベルになった時に、一番いい環境どこだろうということに考えたら、やっぱり塾という環境が一番いいな。そして私たちはネイティブの先生、まあ要はまあね、アメリカ人の先生たち結構いますから、まあそういう先生たちも一緒になって、まあそこにネイティブのいる環境で、でも学校の宿題だったりとか、ね、で普通に英語で喋るけど、こっちでは日本語喋ってる、こっちでは英語喋ってるみたいな、そういう環境で勉強させていくっていうのはすごく刺激があるかなと思いまして、まあこれを始めますということで、なかなかうちぐらいしかできないかなと思うんですけど、なかなかですよね。私が子供だったらぜひ行きたいなと思いますけど、うん、こういうものをねちょっと4月からスタートしたいなと今企画しておりますが、まあ、なかなかね、全てを揃えて、昼から預かるんで、まあどういう風な状況になるかっていうのはね、難しくいっぱいあるかもしれませんけど、ただ私たちはプロなので、基本的に全部何の教科でもね、基本的に対応できる、小学生中心になると思いますので、まあ基本的にできますし、まあ英語もそんな感じで、よりね、クオリティの高いものを提供できるっていうのは、負けないと思ってやってますので、またね、自信持っていけるかなと。大きな動きとしてはそのあたりかな。ねえ、なかなか考えてるでしょ。考えてるでしょってことはないけど。まあでもなんかしないといけないわけじゃないんですけど、やはり変化の時代。まあ要は、もう本当に5年経ったら、今の時代と次の時代ってもう、いろんなものが変わってくると思うんですよね。だからまあ僕も正月行きながら思いましたけど、例えばキャッシュレス決済もそうですし、例えば、まあその携帯の使用頻度とかね。まあ、今テレビなんかもね、テレビで見ない時代じゃないですか。タブレットで見たりとか端末で見たり、見たい時見たい番組が見れるっていうことなんで、それでも5年前にそんなことなかったですもんね。だからそんな変化もしてますし、だから一瞬にして多分世の中変わってしまうっていうところがあるんだけど、ただやっぱりベーシックなものの考え方とか力をつけていくとか、根本的にやらなきゃいけないことっていうのは、これは同じだと思うんですよね。だからどんだけ世界が変わろうが、 やっぱり日本でいうと読み書きそろばんね、この辺りはまあ欠かすことができませんし、やっぱりその思考の根底にあるのはやっぱり基礎学力ってすごく大事であって、やはりそこの部分をしっかりしてあげないと次のステージ上がっていくときに揺らぐというね、やっぱり基礎がしっかりしない建物も危ないじゃないですか。やはりそういうところをもう一回一回見直していくと、どうしてもやっぱり楽にできてしまうんで、まあ楽っていうのはすごく考えもんで、やっぱりそこに対してストレスもかからなくて、いいんですけれども、結果だけ見がちなんですよね。だから結果がどうかって判断できる力、まあこれがこういう考え方に対してイエスかノーかとかいいか悪いかっていうのを判断できる力っていうのを作っていくには、やはりベーシックな基本的なところをしっかり学習していかないと、なかなか次のステージ踏んでいった時に、おぼつかなくなるんじゃないかなと私は考えていますので、全ての根幹基本がねそこにあるのかなと思ってるんで、まあさっき言った講座もそうですし、まあそういうものをやることで逆にその基本的な学力が必要になってくるわけですから、まあその部分を振り返ってしっかり構築していくってことはまあ大事かなって思いますしね。だからまあそこの考え方はしっかり、まあこの英語教育もそうなんですけど、なんとなく目先雰囲気で良しとしてしまうところが最近やっぱりどうしても多いんですね。なんとなく実を取らないところ、本当は、もうちょっとしっかり、いろんなものをベーシックなところをしっかり基礎学力しっかり身につけた後に次のステージに行きたいんですけど、まあどうしてもやっぱりそのいろんな情報もある中でどんどんどんどん進んでいったりとか、見栄えがいいとか雰囲気がいいということで、実際本当にこれが身についてるかどうかってところよりも、まあ、なんとなくの雰囲気はいい方を取りがちになってしまうと世の中の流れだと思うんですよね。うん、どうしてもやっぱりそのインスタもそうですし SNS なんかもそうですし、見栄えが良かったり興味引くものっていうのは集中的に情報として流れてきますので、やはり自分が気に入ってるものいいものっていうのがやっぱりなんとなくヒットしていく情報としてもね。ただやっぱり、振り返ってみると、いろんなところの基本的なものをしっかりこなしていかないと、最終的にじゃ あ自分の入れ物が大きくならないし、世界観も広がらないし、やっぱり選択肢ってのがまず広がらないですね。やっぱり勉強していくっていう一番根幹では、今後選択肢がすごく広がりますから、まあ勉強していくことでいろんなことを知れば、それを知ることでいろんな可能性が増える、選択肢も広がる。で、選べるっていうのは楽しいじゃないですか。まあ確かにね、目の前に食べたいものがありまして、ね、それしかない。まあカレー一択よりも、今日カレーにしようかな、チャーハンにしようかな、ね、餃子つけようかな、とか、例えばカレーにサラダつけようかな、の方が楽しいと思うんですよ。まあまあ中にはね、一個の方が楽って方もいるかもしれませんけど、まあ選べるっていうのはすごくいいことで、やっぱ選択するっていうのはワクワクもあるし、やっぱりそれに対して思いも出てくるので、うん、まあ人生もそうだと思うんですけど、やはりいろんなことをきっちりやっていくこと、広げていくことで選択、まあ要は選べる楽しみができてくる、まあそこに対して向かっていくこともできますよね。だからまあそれが私は大事かなと思うので、まあちょっとね、そのあたりも皆さんね、思いながらいろいろやってみていただいてもいいのかななんて思いますし、まあ子供さんたちはね、まあラジオ聞いていただいている親御さんはそうだと思うんですけど、子供さんたちはやっぱりその選択肢を広げるためにはやっぱり、いろいろやっていくっていうのはすごく大事だと思いますし、きちっとある程度まででいいと思うんですよ。ある程度までやらせていただければ、いい加減が大事で、いい加減ではなくて、ね、いい加減のところまでやらせていただくと、まあそうすると最終的にその記憶が残っているとは思いますので、はい、まあいろんなね考え方もありますけど、ちょっと新年なんでね、なんか一年これから向かっていくのにどういう思いでいきたいかってところで、まあでも今年のワードはね、私言った通り簡単で、まあ風のように、基本的に、皆さんの方に、皆さんの方にとか流れるままにですね、ふっと行くっていうね、呼ばれたところに飛んでいくっていうイメージで行くっていう考え方だから、まあいろんなことも軽やかに進めていきたいと思いますし、まああともう一個は、まあだからこそしっかり根底立ち返って、基本しっかりやりたいと、基本的なところをしっかり固めていきたいと。それはね、グループの挨拶でも私言ってるんですけど、 そういう風にしていきたいなと思って今年1年はですね思っています。
はい、まあ、でもなかなかね風のようにって言うのは簡単ですけどね、イメージは皆さんそれぞれでもそれでいいと思うんですよ。あの私は私なんで、私はそういう風に考えたいっていうことだから、いろんなとこ行くんだと思いますよ。1月は結構ねやっぱり呼ばれていくこと多くて、初めて行くところにも結構行くんですよ。でもなんとなく皆さんに呼ばれてね来てくださいって行くんで、まあそれはそれですごく刺激だし、会いたいとか来てほしいって言った時に行けるようにしてるっていうのはすごく、充実度も高いので、やはり必要とされる時にやはり価値は増しますから、あの毎日通ってる道でもね、それを探さないとどこにあるかわからないってこと結構ありません？なんか意識して初めてあそこにあるんだって思うって結構あるんですよ。例えばお腹いっぱいの時には全然気づかなかったけど、あこんなとこにこんな食べ物屋さんがあるんだとかね、例えば、クリーニング屋さんとか、あなんか洗濯機壊れたクリーニング屋さんどこだろうって思って探せば見つかるけど、普通通ってる時に必要なければあんまり意識して探してなければどこにあったんだろうみたいになっちゃうかもしれませんけど、例えばそういう場合になったらすぐそこで意識があると見つかると。だから結局意識をすることで、いろんなものが見えてくることもありますよね。だから私はね、まあ今年もしおすすめしたいのは意識してるってことが大事だと思うんですね。いろんなことを思って意識をして、向かっていくっていうのが大事かなと思うので、まあ、そのあたりを皆さんにもちょっと今年はお勧めしたいなと。意識してるので見えてないものが見えますし、見えてないものが見えた時にはその良さだったりとか、まあそれに対しての興味だったりとか、まあいろんなことが湧いてきますので、そうすると、まあこの1年、まあまたイメージよく充足できた1年を送っていただけるんじゃないかななんて、ちょっと思ったりしてますけど、いかがでしょうか。はい、まあね、ちょっと思いいっぱいの熱血の初回ですけど、まあ中澤らしくていいじゃないですか。やはり私もね今年はより一層暑い時に磨きをかけて皆さんに暑すぎと言われ、もうこの冬場に暑いぐらいがちょうどいいんですよ、暖取っていただくような意味でねなので、今年1年も、ね、今みたいにしっかり皆さんに語っていきたいと思っておりますので、また1年間よろしくお願いいたします。はい、どうでしょうか、新年一発目、しっかり皆さん1年間過ごしていきましょう。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語でうまく、アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組もエンディングの時間になりました。今日は収録でお届けしています。
はい、新年初回ね、もうね新年迎えて初めての放送って何度やったんだろうっていうくらいですけども、まあいつもなんか新鮮な気分になるっていうのがこの新年のいいところですよね。うん、やはり、気持ちも新たに、さっきのトークでも言ってましたけど、気持ちもしっかり持ってですね、今年頑張りたいと思いますが、一発目しっかり喋っとかないと、ね、なんか思い残しってはいけませんのでということで、あただまあ私たちはアニグローバルエデュケーション、まあこの4月に向かってまあいろいろやっていくんですけど、まあセミナーとかあるいはイベントとか、あと説明会ね、こういったものたくさんありますので、ぜひアニグローバルエデュケーションのホームページを覗いていただければなと思います。相変わらずですね、相変わらずって言うと変ですけど、中澤塾ね、学習塾とか、まあこれは小学校1年生から高校3年生までやってますし、まああと速読、まあまあ変わらず人気あります。これも小学生、まあ幼稚園児年長さんぐらいから字が読めればできますのでね、社会人の方まで、あと英語速読の、速読帳英語って言ってね、英語の速読をトレーニングする、そういう講座なんかもあります。はい。あと、英語スクール兄ですね。まあ、これは定番ですけどね。やっぱちっちゃい子の塾はすごくね、コロナの時ちょっと心配されたんですけど、最近はすごく多いし、まあ、兄インターンシャルスクールっていうのもありますので、このインターンシャルスクール、この緑学校幼稚園の方でね、子供園の方で開校しますので、これも、需要がすごくあるなと思ってますので、 このあたりも皆さんに情報届けれたらなと思うのと、あと、アニインターナショナルスクールなんかはこの2歳児さんとかこの未就園児さん用のちょっとイベントとか、企画も来年4月から、ちょっと増えてきますので、ぜひねホームページをチェックインターンでしていただくと嬉しいなと思います。随時ね更新アップしていきますので、はい、あとはそうですね、まあ、玉井先生のところの玉井式とか、まあ、中高一貫備えていく方は特にね、やっていきたいと思いますし、まあ、いよいよね、豊橋でも、本学、愛知県で始まりますから、まあ、豊橋の方もね、気合が入ってくると思いますけど、まあ、そういったものとか、あと桜ヶ丘のね、入試もあります、中高一貫。ね、専門コース、うちだけやってますので、ぜひね、お声かけいただいたりとかありますし、なかなか幅広でね、いろんなものが、行われてるんですけど、まああとはプロクラ、もうマインクラフトを使ったプログラミング教室、プロクラ、これもね、だいぶね、今そのプロクラのエデュケーション版って言って教育に特化したバージョンのマインクラフトを使ってるんですけど、これもかなりやりがいがあって、なかなかねやっぱりこう広がりもすごいいいなと思ってますのでね、このあたりもぜひ、また皆さんご興味あれば、まあ、小さいうちからやっていただくのがいいのかななんて思いますけどね。ある程度大きくなってくるとやることも増えますから、やっぱりこういろんなものやらせるっていうところで、まあパンクするっていうのもねよく言われるんですけど、まあ本人がやれるならやれるかなと思うんですよね。まあ昔よりはやっぱり好きなものを中心にやらせていただくことがね、やっぱりご家庭でも多いのかなって思うんですよね。僕の時好きなものでもなくてもなんかやらされた感はすごい強かったんで、まあそれは仕方がないんですけど、まあ好きじゃない、まあどうなんでしょうかね。今思えばなんであんな嫌がったんだろうとかね、プールとかねすごい嫌がった記憶ありますもんね、私もね。なんであんな嫌がったんだろうっていうね。まあそろばん書いたんですね、私たちの時はね、そんなに好きではなかった記憶がありますけど、嫌ではなかったかなっていう感じで、まあ塾は結構好きでしたけど、私個人的にはっていうか、塾好きっていうのはその前後になんか卓球ができてそれが好きだったって噂もありますけど、教室でね何知ってんだって話ですけど、まあまあそういうねこともありますけど、まあいろいろね、アニーグローバルエデュケーションも、イベント、まあ去年に引き続きね、まあちょうどねバスケの試合もちょうど、冠させてもらったりとか、あとは仮装して長島スパーランド行ったりとか、あとは遠足ですね、バスツアー行ったりとかね、いろいろモリモリでイベントを行ってますし、まあこれもまたどんどん情報をアップグレードしてきますので、皆さん見ていただきながらと思いますね。はい、まあどんどんいろんなことがやることが増えて、来るようなイメージがありますけど、まあただやっぱり慣れてくると不思議なもんで、やっぱり私たちもそうですけど、初めてやるときよりもやっぱりやりやすくなるし、すごくいいものができるんですよね。だからまあ年を重ねるってもそうですし、まあ勉強もそうでしょうけど、初めてやるときよりも当然2回3回目やったときの方ができるようになってますから、私たちもそれをね身をもって体験して、まあ要はいろんなことをやって、その皆さんに喜んでいただいたりとか、うちを知っていただいたりとかしていく中で、まあね、重ねていけば重ねていくほど私たちもよりいいものが提供できていくっていうね、すごくそれもまた嬉しいかなと思いますしね。はい、なんかやっぱり面白いですよね。うん、最近ちょっと Google のね口コミなんかも、力入れてまして、皆さんにコメントいただくこと多いんですけど、なんか結構ねまあいろんなコメントいただくんですけど、まあ前向きなコメントとかすごい褒めていただいたりとか、結構先生のこともね、私以外の先生もいっぱいいますので、すごく評価いただいたりとかっていうこともあるので、非常にねそのあたりは嬉しいなっていうのが結構ありまして。まあ、ただ、イベントが多いんで、塾なのにっていうのは結構、塾のイメージ来てる方とかね、英語スクールとかはイベントのイメージ強いのかな。なんか塾なのにっていうコメントも、まあまあありますけど、まあそれでもね、まあまあ前向きな話が多いので、いろんなご意見はあると思いますけどね。ぜひなんか皆さんもしあれば、また Google の口コミでも書いていただくと、私も読みますので、 まあ、番組の対してのこと、何でも結構ですので、私はまあ、何を言う、伝え聞いてもですね、前向きに取る癖が、癖というか、マインドにしてますので、マイナスほどプラスになりやすいっていう考え方をしてますんでね、まあ、これはずっとそう思ってるんで、マイナスの時ほど何がチャンスなんだと、まあ、ずっとそういうふうに思ってますんで、何か教えてくれて、何かいいことあるなと、マイナスの後マイナスになるっていうことがあったとしても、まあ、それはそれでまた勉強だというふうに考えますので、非常にいいかなって思います。はい、まあ、いろんな意味でね、今年1年、頑張っていきますので、まあ、兄、グローバルエデュケーションも、はい、先ほどからの話の通り、ちょっと少し、いろんなこの取り組みもまた増えまして、頑張っていきますし、まあ、熱血教えて中澤先生も、もうね、いい加減、ここまで来たらどこまで続けられるかっていうところなので、まあ、新年一発目から相変わらず、熱いトークをもうどれだけ私が続けていけるかというところでね、考えていきたいと思ってますので、まあ考えていきたいというか、思いのままいきたいと思うという感じですかね、思いを高めていきたいと思ってますので、また皆さんね、今年一年熱血よろしくお願いいたします。はい、今日の熱血を教える中澤先生は収録でお届けしました。来週は生放送でお届けする予定です。来週もどうぞお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.
全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し、安心安全なメガネ作りをサポート。メガネコンタクト補聴器、日本最大級メガワールド。
ティーズの新サービス、お助けプラン。
Wi-Fi の設定がわからない。
メール設定ってどうやるっけ。
テレビでサブスクが見たいけど。
インターネットやテレビに関するお悩みを専門スタッフが駆けつけて無料サポート。詳しくはティーズホームページへ。
地元農家さんが育てた新鮮な野菜や果物が買えるお店知っとる？
グリーンファーム新城。
おしゃれな観葉植物が売っとるお店ってどこだん？
グリーンファーム新城。
グリーンファーム新城って何？
グリーンセンター新城が生まれ変わったお店。
じゃあみんなで行ってみまい。
農業と地域を支える JA 愛知東。